この朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに旧約聖書です。申命記第30章を開いてください。今日はここが中心となりますので、他の箇所を開けない人もここだけは開いておいてください。今日は代表して野村さつき姉妹に読んでいただきます。では野村姉妹、最初に30章の10節だけ読んでください。
これはあなたがあなたの神主の御声に聞き従い、この御教えの書に記されている主の命令と掟とを守り、心を尽くし精神を尽くしあなたの神主に立ち返るからである、
はい、聖書を開いている人、この箇所一緒にお読みいたします。実節です。はい、これはあなたがあなたの神主の御声に聞き従い、この御教えの書に記されている主の命令と掟とを守り、心を尽くし精神を尽くしてあなたの神主に立ち返るからである。説教を始める前に皆さんにですね、お尋ねいたします。もし皆さんが動物だったとしたら、皆さんは動物園の檻の中に、ね、柵の中に入っている動物ですか、それとも、ね、野原を自由に駆け回る野生の動物ですか、どちらがいいですか。またもう一つ、皆さんが魚だとすれば、皆さんは水族館に飼われている魚ですか、それとも大海をですね、自由に泳ぎ回る魚ですか、どちらがいいですか。これは霊的なですね、意味の質問です。なぜ私がこの質問をするかといえば、これは今日の教会クリスチャンの姿を表しているからです。はい、では野村姉妹、11と14読んでください。
まことに私が今日あなたに命じる命令は、あなたにとって難しすぎるものではなく、遠くかけ離れたものでもない。
はい、飛んで14。
まことに御言葉はあなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。
はい、聖書を開いている人、11と14お読みいたします。11、はい、まことに私が今日あなたに命じるこの命令は、あなたにとって難しすぎるものではなく、遠くかけ離れたものでもない。14、まことに御言葉はあなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。イエス様を信じて救われた神の子クリスチャンは、キリストの体という共同体、集まりに属します。バプテスマの意味は、キリストにつく、キリストの一部になるという意味があるからです。この集まりのことを教会と言います、ね、ですから教会は建物でも組織でもですね、プログラムでもありません。教会は何度も言いますけど、人、皆さんのことです、ね、ですから教会の本質のですね、第一は関係です。今日修法の裏に7つの本質をですね、コピーしておりますけども、教会の7つの本質、修法の裏です。聖書的な教会になるために不可欠な7つの本質、原則、エッセンスとあります。その第一は関係です。教会というのは人々のことなのです。人間関係に向き合うということです。そして神の子となった皆さんは3つの関係を持つものとなりました。皆さん、人という字をですね、こう思い描いてくださいですね。人という字は3つの方向に向いています、ね、まずこう人だから上の方を向いていますですね。これは神様に向いているということです。事実、人という言葉は上を向くものと意味がありですね。もともと神、上を向くものとして私たちは作られました。 神キリストの関係が第一です、ね。まあ、これを天と呼びましょう。次に人という字は下に2つ見て向いています。で、左側の方にこう向くわけですが、2番目はこの世との関係です。私たちは誰でもこの世、家族や友人、知人でね、会社や学校、地域のコミュニティ、ね、また趣味やスポーツや習い事の仲間、この世との関わりを持っています。人間は一人で生きていくことはできません。必ず誰かと関わって生きていきます。で、これを外と言いましょう。この世の外の人との関係です。そして人という字はもう一つですね、右の方下に向いています。これは自分、そして教会の兄弟姉妹との関係です。信仰の仲間、霊的家族の関係と言ってよいでしょう。これを内と呼びましょう。すると私たちは天と外と内の3つの関係を持つことになります。問題はこの3つの関係のバランスが取れているかどうかということです。はじめの質問を考えてください。皆さんは動物園の動物ですか、それとも自然界に生きている動物ですか。皆さんは水族館の魚ですか、それとも大海を泳ぐ魚ですか。動物園の動物と自然の動物はどこが違うでしょう。それは自分で餌を取らないということです。時間になると飼育係の人が餌を与えてくれる。ただそれを待っているだけ。本来の動物の闘争本能もありませんし、子育てもしません。飼育係が育てるからです。水族館の魚も同様です。沖縄の美ら海水族館、とっても大きな水族館に行くとですね、巨大な水槽があります。大きなジンベエザメをはじめ大小さまざまな魚が泳いでいますが、サメはなぜかですね、小魚を取って食べようとしません、ね、魚いっぱいおるのに食べようとしません、ね、なぜ食べないのでしょう。飼育係が餌を与えてくれるからです。自分で何の努力もしません。ただ待っているだけ。しかし神の言葉は何と言っているでしょう。では野村姉妹、三次章の6節から9節まで読んでください。
あなたの神主はあなたの心とあなたの子孫の心を包む皮を切り捨てて、あなたが心を尽くし精神を尽くしあなたの神主を愛し、それであなたが生きるようにされる。あなたの神主はあなたを迫害したあなたの敵やあなたの仇にこれらすべての呪いを下される。あなたは再び主の御声に聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を行うようになる。あなたの神主はあなたのすべての手の技やあなたの身から生まれるものや家畜の産むもの、地の産物を豊かに与えてあなたを栄えさせよう。まことに主はあなたの先祖たちを喜ばれたように再びあなたを栄えさせて喜ばれる。
6節、あなたの神主はあなたの心とあなたの子孫の心を包む皮をって書いてある。霊的なベールをですね、切り裂いてくださる。で、あなたが心を尽くして精神を尽くしあなたの神主を愛し、それであなたが生きるようにされる。神を愛するようにあなたはされる。9節あなたの、ごめんなさい、8節、あなたは再び主の御声に聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を行うようになる。主の御心を行うようになる。11節、まことに私が今日あなたに命じるこの命令はあなたにとって難しすぎるものではなく、遠くかけ離れたものではない。神様が私たちに命じておられる神の言葉ですね、 はあなたにとって難しすぎるものでもなく、遠くかけ離れたものでもない。イエス様が私たちに命じておられる命令はですね、まあ何度も言いますが、二つです。第一、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、精神を尽くして、つまりあなたの全身全霊をもって、神である主を愛しなさい。では、神を愛するということはどういうことでしょうか。ここに何かを挟んで、第一ヨハネ5章を開いてください。ヨハネ第一の手紙、聖書のずっと後ろの方です。3節です。聖書朗読者の人が読んだ後、一緒にお読みいたします。では、5章の3節を野村姉妹読んでください。
神を愛することは、神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。
はい。聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい。神を愛するとは、神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。神を愛するということは、神の命令を守ることだと聖書は言っています。で、それは決して重荷とはならない。リビングバイブル訳では、難しいことではありませんとこう書いてあります。なぜ難しくないのでしょうか。助けてくださる方がおられるからです。この神の御言葉、命令は人間のですね、肉の力、私たちの頑張りで実行することはできません。私たちの肉の力はいつも喜んでいるわけにはいかないわけです。ですね、肉の力ではできません。全てに感謝することは人間の力ではできないのです。皆さんが私はこの御言葉を実行しようと決断すること、その瞬間に聖霊は御言葉を実行できるように助けてくださいます。問題は皆さんが決断、実行しようと決断するかどうかです。私はこれを行おうと決断するときに聖霊が助けて、あなたはその御言葉を行うことができると聖書は言うのです。イエス様の第二の命令、それは自分自身を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい。そもそも兄弟姉妹、皆さんは何のためにですね、生まれてですね、作られて生まれてきているのでしょう。今生きているのでしょうですね。それは神様の愛を受け取るためです。神の愛を受け取るためなんです。はい。同じ第一ヨハネ4章の8節をですね、野村姉妹読んでください。その後一緒にお読みいたします。はい。
愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。
はい、一緒にお読みいたします。はい。愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神は愛だからです。神様は愛なるお方。クレシマ、愛というのは必ずですね、表現を持ち、受け手を必要とします。私たちは誰かを愛するなら、その人のために何かしてあげようと思うのです。愛というのは誰かその愛の受け手が必要なのです。夫婦が結婚し、子供を作るのも、親の愛を受け取ってくれるものを求めるからです。ですから子供に自分の愛を注ぐのです。愛というのは必ず受け手を必要とします。私たち人間は神様の愛をですね、受け取るために作られたのです。なぜなら神様は愛だからです。愛なる神様は自分の愛を誰か受け取ってもらわなければなりません。その対象として作られたのが私たち人間なのです。皆さんは神様に愛されるためにですね、生まれてきて今生きているのです。ですから神様の愛を受けてください。ですね。なぜなら神は愛だからであると書いてあります。私たち人間は神様の愛を受け取るために作られました。皆さんは神様の愛を受け取るために生まれ、います、生かされています。そしてその神様の愛の究極が十字架の愛です。それはヨハネ3章16節に、 神は実にその一人子をお与えくださった方に私たちこの世を愛してくださったとあります。御子を私たちに与えるほどに愛してくださった、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様は私たちを愛するあまりに愛のですね、私たちに愛を受けるために御子を私たちにですね与え、御子を受け取るようにしてくださったんです。たった一人子です。天の父なる神様はご自分のたった一人子を人間のために犠牲、あのむごい十字架の死にですねしてくださいました。イエス様は私たちを愛してご自分の命を十字架に捧げてくださいました。ヨハネ15章の13節、有名な御言葉ですが、人がその友のために命を捨てるという、これ以上の愛は誰も持っていません。はい、第一ヨハネ3章の野村姉妹、16から18読んでください。
キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。
はい、皆さんは私は神様に愛されているという実感がありますか。心からもう私は神様から愛されているとですね。人は愛することによって満足し、愛されることによって平安を得るだったですかね、まあ、そういうふうに言うわけです、ね、愛する方がいいんですよ、満足するんです、ですね、で愛されることによって平安を得る。神の形に作られ神の愛を知った皆さんは、あなたの隣人を自分自身のように愛する。これはイエス様が私たちに模範を示してくださった第二の命令です。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。だけど皆さん、命までは捨てられないと、まあ、思うと思いますですね。これは究極です。どういうことか、犠牲を払いなさいということです。犠牲のない愛はありません。愛します愛します、口で言ってですね、何の犠牲も払わなければそれは愛していることではありません。愛というのは必ず犠牲を伴うんですですね。犠牲のない ありません愛はありません。その犠牲の大きさが愛の大きさなんですですね。だから命を捨てるということはね、犠牲を払いなさいということです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。神様は御子だけでなく全てのものを与えると教えて言っておられます。兄弟たちは、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実と思って愛そうではありませんか。愛は必ず受け手がいるということです。ですから神の命令を守ることはですね、決して難しいことではなく、これは人間の本分です。本来私たちは神様から愛され、神の姿に作られ、また人隣人を愛するように作られた人間の本来の姿なのです。愛し合うということは、今日姉妹よく聞いてください。皆さんは今日に集まって、日曜日集まって父なる神様をですね、と父なる神様と復活して天に上げられ栄光を受けられた神の子イエス・キリスト様を礼拝します。これは神を大事とする務めでですね、もう大切な務めであり、最高の特権であり、最大の恵みです。皆さん礼拝に来なかったということはね、大きなもうチャンス、恵みをですね失ったと思ってください。聖書を見るとイエス様の復活は日曜日です。その後イエス様は日曜ごとにご自身を弟子たちに表されました。 ペンテコステの日、聖霊が下ったのも日曜日です。ですから私は、景況は日曜日に起こるんじゃないだろうかとですね、まあ、そう思っています。まあ、個人的な考えです。どうぞこの聖日で聖日を守ることを聖月の第一優先としてください。そもそも礼拝というのはですね、英語でワーシップって言います。これはワースっていうのはですね、価値っていう意味です。ワーシップっていうのは価値あるものとするという意味なんです。つまり神様、あなただけが神ですというですね、神様を神とするということが礼拝なんです。そのものの価値をそのまま認めるということが礼拝の意味です。ですから私たち集まって主を賛美しですね、神様、あなただけが天地創造のただ一人の誠の神様です。イエス様、あなただけがただ一人の救い主であり、私たちの主ですと。神を神とする、価値あるものとする、それが礼拝の本質です。だから集まった時、神を神としてですね、あがめ礼拝をしてください。神を神としてあがめる、これをワーシップ、礼拝、私たちはこのために集まっています。そしてその礼拝では牧師が神の言葉を語りますですね。皆さんに霊的な食物を与えているわけです。これはマタイの4章の4節に、人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると、霊的食物ですね、命の言葉を皆さんに語ります。しかし暮らしまい、これだけならば皆さんは動物園の動物と同じです。日曜日に餌をもらいに来ているだけです。ですね。水族館の魚と同じです。餌を与えてもらう。問題は皆さん一人一人が神様と向き合って、自分から御言葉を求めですね、神の御言葉を求めて、ね、実行しなければならないということです。申命記30章に戻りましょう。では野村姉妹。12節13節読んでください。
これは天にあるのではないから、誰が私たちのために天に登り、それを取ってきて私たちに聞かせて行わせようとするのかと言わなくてもよい。またこれは海の彼方にあるのではないから、誰か私たちのために海の彼方に渡り、それを取ってきて私たちに聞かせて行わせようとするのかと言わなくてもよい。
この神の御言葉は天の果てにあるのでもなく、海の彼方にあるのでもありませんって書いてある。遠くにあるのではありません、誰か取ってきてくださいというようなものではありませんって書いてある。つまり牧師や特別な人だけが神の言葉を解き明かし説教するのではないということです。皆さん全員が神様から御声を聞くことができ、御心をですね、聖書の御言葉から神の御心を悟ることができる、神様からの語りかけを聞くことができるということです。はい、申命記30章の14節もう一回読んでください。
まことに御言葉はあなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。
まことに神の御言葉はあなたのごく身近にある、もうそばにある、どころかあなたの口の中にあり、心の中にある、一番近いところにある。だからあなたはこれを実行できるのです。皆さん一人一人がこの聖書の言葉を読んで神様からの語りかけ、御心をし、それを実行できるということです。野生の動物は自分から餌を取りに行きます。大会の魚もですね、自分で餌を取って食べます。動物園や水族館の動物や魚は飼育係がいるときはですね、餌をもらえますが、飼育係がいないと死んでしまいます。いつも受け身受け身受け身だからです。で死んでしまいます、飼育係がいなければ。キリスト教は長い間この動物園型ですね、水族館型の教会を作ってきました。 牧師だけが苦労してですね、説教をですね一生懸命用意して語る、信徒は聞くだけ、そして今日の説教は良かった良くなかったってですね、もう批判されてですね、本当牧師かわいそうですねまあ良かった良くなかったですねと批評する。これはイエス様が求めておられるですね、教会の姿ではありません。兄弟姉妹、どう考えても皆さんは動物園の動物ではないんです。水族館の魚ではないはずです、ですね、14節、皆さん一人一人が直接神様からの語りかけを聞く、そしてそれを実行する、これがイエス様の弟子の姿です。もう一度言います、皆さん一人一人が直接神からの語りかけを聞き、それを実行する、誠に御言葉はあなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができるとあるのです。まあ実はこの御言葉にはですね、このエミタクで私この御言葉を語ってですね、この御言葉には曲がついてるんです。で振り付けもあるんですですね。ちょっと恥ずかしいけどしてみますまず歌だけですね。この言葉は私の甚だ近くあって心にあり、口にあり、心にあるから私はこれを行えるという曲です。メロディーがついてるんです。皆さんと一緒に歌いましょうかね。はい。この言葉は私の甚だ近くあって口にあり心にあるから私はこれを行える。振り付けはですね聖書を持って、この言葉は私の甚だ近くあって口にあり心にあるから私はこれを行えるという振り付けがあるんですいい曲ですねではどうして皆さんは私は神様からの語りかけをですね聞いたらいいのか、どうしたら神様の語りかけを聞くことができるのでしょうか、どのように神様の言葉を実行することができるのでしょうか。2箇所聖書を開きます。ヨハネの福音書14章を開いてください。26節です。では野村姉妹、ヨハネの福音書の14章の26節を読んでください。
しかし助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。
聖霊様はあなたに神様の言葉、イエス様の言葉を思い起こさせてくださるとこう書いてあります。ですね。今日私はこのように説教し神の言葉を語っています。皆さんは聖書を開き神の言葉をですね読み聞いています。また自分でも聖書をですね読みます。その聖書の言葉が皆さんのですね心に残っていますですね。頭では忘れていても記憶では忘れていても心の中に蓄えているわけですですね。ですから聖書をですねもう隅々まで全部たくさん読んでください。コロサイ書3章16節には神の言葉をあなた方豊かに蓄えなさいと書いてあります。神の言葉を豊かに宿らせなさいと書いてあります。 そして何か問題が起こってですね、神様の御心を求めるとき、聖霊が皆さんの心の中に蓄えられている御言葉の中から、これが御心ですよと思い起こさせてくださるとこう書いてあるんです。聖霊の働きはあなたの心にですね、蓄えられている神の御言葉を思い起こさせる働きなんです。これが神の声を聞くということです。何か耳で神様の声から聞こえてくるということではありません。思い起こさせてくださるのです。ですから御言葉を豊かに心の中に蓄え入れてください。牧師の説教も聞いてですね、心の中に入れておいてください。もう一つの御言葉を開きます。ヨハネ第一の手紙2章です。では野村姉妹、20と27読んでください。
あなた方には聖なる方から注ぎの油があるので、誰も知識を持っています。
はい、飛んで27。
あなた方の場合はキリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要がありません。彼の油がすべてのことについてあなた方を教えるように、その教えは真理であって偽りではありません。またその油があなた方に教えた通りに、あなた方はキリストのうちにとどまるのです。
皆さんのうちには聖霊が宿っておられます。皆さんがイエス様を救い主と信じたと瞬間、聖霊はあなたのうちにとどまられます。だからそのとどまれる聖霊があらゆることを教えてくださるものですますから、あなた方はこう知識を持っていますと書いてあります。あなた方の場合は27節、キリストから受けた注ぎの油、聖霊があなた方のうちにとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要がありませんと書いてある。聖霊が教えてくださるのです。それで彼の油が全てのことについてあなた方を教えるように、その教えは真理であって偽りではない。またその油があなたに教えた通り、あなた方はキリストのうちにとどまるのですと書いてある。聖霊はこの御言葉に反する教えはされません。聖霊は御言葉にですね、乗り取った沿った教えを私たちに教えてくださいます。ですから誰でも私たちは神の声を聞くことができるのです。皆さんはいつも受け身、動物園の動物や水族館の魚ではなく、自分から神様の御言葉を読み、御心を求め実行するものとなってください。人というですね、漢字は3つの方向に向いています。神、天と、この世、人々、外、あなたの内側、教会、内です。日本の多くの教会は天と内に向いていますが、外に向いていません。しかしながらですね、この教会は外に向かう教会を目指しています。受ける教会から与える教会、貢献する教会です。この世に向かって、外に向かってイエス様の愛を伝えてですね、イエス様の愛と救いを伝える、まあ7つの本質修法に書いてありますけども、参加、神の民が日常生活において神のために生きる、能力付与、人々が日常生活において神のために生きるように整える、イエス中心、自分でイエス様に聞き従うことができるように整える、牧師依存ではない、伝道と増殖、失われた魂を求めて伝道しフォローアップしていく教会として世に出ていく、ネットワーク、キリストの体の部分として互いに与え合う、与える教会、与えるクリスチャンと書いてあります。どうぞ皆さんは内向きではなく外向きのイエス様の弟子となってください。最後に一つの御言葉をお明かしして今日の説教を終わります。ローマ人への手紙8章を開いてください。はい、35節から39節です。では野村姉妹、ローマ書8章の35から39を読んで
ます。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？ 飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなた方のために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。
第一ヨハネ四章八節、神は愛だからですとありました。兄弟姉妹、私たちの神様は愛の神様です。皆さんは神様から特別に愛されています。一人子イエスキリスト様が命を捧げるほどに愛されています。そして皆さんからですね、この神の愛を奪うものはなんですね、この宇宙に何一つありません。38、39、私はこう確信しています。死も命も見つかいも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。どんなものもですね、神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。神様に愛されている、このことを深く悟るならばですね、もう何一つあなたはですね、恐れることもなく心配もありません。神様はあなたの守り手となり、あなたの養い手となってくださるからです。ある一人の女性のお証しをいたします。これ本が野生のキリスト教という本なんですね。ある日、よしこさんという名前の女性ですが、まあ、とても疲れていたのですが、夕食の準備のためにスーパーで買い物をし、レジで並んでいました。レジの列の一つ前に並んでいた夫人が振り返って彼女の顔を少し見てから二度見し、その後ずっとよしこさんの顔を見ていることに気づきました。まあ、いつもこう顔を見てるわけですね。しばらくして突然その知らない夫人が話しかけてきました。嬉しそうね、幸せそうね、何かしているの。彼女はすかさず、私は神様に愛されていますからと答えました。その後レジから少し離れた台で商品を袋に詰めていると、再びその夫人が近づいてきて尋ねました。どうしてそんなに嬉しそうなの。よしこさんは、私毎朝神様に向かって喜びを表現しているんですよ。喜べって自分に向かって言って喜んでいるの。夫人は、私実はまるまる教、何かの宗教でしょうね、入っているのですがちっとも嬉しくないの。よしこさんは、私たちの神様はいつもそばにいてくださいます。あなたが私に声をかけてくれたのは神様がすでにあなたを愛してくださっているからですと言いました。すると夫人は、悲しいことばかり続いてこんなおばあちゃんになってしまいましたと自嘲気味に言いました。よしこさんは答えました。大丈夫、あなたはすでに愛されています。今が一番綺麗なんです。その言葉を聞いて夫人の顔はパッと明るくなりました。よしこさんは続けました。私は歩いている時も、トイレに入っている時も、自転車に乗っている時も、いつもイエス様とお話ししているんです。あなたもいつもお話しすることができます。また神様にごめんなさいと言ったら、神様はすべて許してくださいますよ。夫人は、と声を上げて驚かれました。その頃には彼女の顔は別人のように変わっていました。よしこさんは、早く帰って夕食を作らなければならなかったので、 神様が必要だったらまた会わせてくださいます。だからそれまでの間イエス様とお話をしていてねと言って別れたとのこと。キリスト直結の民が出ていくところに命から出て命に至らせる香り、第2コリント2章16節が放たれます。神と会話する喜びを生活の中で証しする人たちが至るところに起こされるようになって、やっとそのスーパーに福音が伝わったということができるのだと思います。まあ、修法に書いておりませんけども、第2コリント2章を開いてみてください。14節です。じゃあ野村姉妹、第2コリントですね、2章の14節を読んでいただけますか。
しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストにより勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。
16まで読んでください。
ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。私たちは、
そこまででいいです。何も言わなくても皆さんの表情、喜び、平安、嬉しそうな顔、前の人にキリストの香りを放つって書いてあるんです。私たちがイエス様に直結していると、イエス様の命が皆さんのうちに注ぎ込まれて、皆さんを通してキリストの香りを放つ。この婦人は後ろにいるよしこさんを見て、この人何か違うと、まあ、香りを感じたわけです。それで話しかけたんでしょうですね。これがキリストに直結する姿なんですですね。皆さんはどんな香りを放っていますでしょうかですね。自分の香りはなくてキリストの香りを放ってください。そのためにいつもイエス様と関係をですね、イエス様とお話をしていくことです。トイレの中にあっても自転車にあっても、どうぞいつもイエス様と交わり、外に対してキリストの喜びですね、キリストの香り、キリストの愛を話すものとなってください。そういう意味での外向きのクリスチャンになりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。お祈りしましょう。目を閉じて今日語られる御言葉を思い起こし反芻してください。最初の質問です。皆さんは動物園の動物ですか、自然にいる動物ですか、水族館の魚ですか、大海を泳ぐ魚ですか、餌だけをもらっている人ですか、自分から御言葉をですね求めている人ですか。人間は神に向き、この世に向き、自分自身ですね、まあ教会の兄弟姉妹に向きます。どうぞ私たちはもっともっとこの世に輝くですね、イエス様の弟子となりましょうと、そこを求めておりますので、どうぞ皆さんはイエス様との関係、そのことによって得られる、ね、香りを豊かに放つものとなってください。今日の御言葉を覚えて1分間自分の口で祈ってください。主よ、このような私にしてくださいとですね、皆さん決断すれば聖霊が働いてくださるんです。聖霊様にですね、導かれて歩みましょう。では命名主の前に祈りましょう。はい、天のお父様、感謝いたします。御言葉をありがとうございます。